77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は3月21日ということで ね皆さんね、どうですかね、元気にやってますか。はい、まあ、私の方はね、はい、先週1週間ね結構忙しくて、でね、まあ、どんな風に忙しかったかというと、まあ、私、まあ、本業がね、農家バーナヤというね、まあ、バーをやってるんですけど、まあ、それがね、まあ、夜だけのね営業やってるバーなんですけど、スタッフが1人増えるということで、で、ちょっとね研修も兼ねて1週間ね、営業時間をね少し拡大して、そしてメニューも拡大して、で一緒にね、お店やってたんですよ。はい、でまあ1週間やってお店に慣れてもらおうということでねやってたんですけど、もう本当にね、もうお客さんにねたくさん来ていただいて、でね忙しかったですし、でね、やっぱねメニューもねやっぱ増やしたんですよね。はい、新しいスタッフね、イタリアンのお店でねこう長いこと働いたということで、でね、その経験を生かしてね、イタリアンのねこうその料理のね、スキルを生かしたメニューをね増やしたりとかして、でやってたんですよ。でまあコース料理のご予約とかもいただいてね、でね、もう結構忙しかったんですよ。あ、でも本当ねありがとうございますね、本当ね、忙しいっていいですね。はい、でまああとはね、ちょっとね友達のね、仕事を手伝ったりとかしてね、でどんな仕事をしたかっていうと、お医者さん向けのね、なんか講演会ね、オンライン講演会のこう運営スタッフとしてね、ちょっとアシスタントみたいな感じで働いたんですけど、まあ、そこでね胃がん検診とかね、肺がん検診とかね、まあ、そういうのね検診のね、がん検診どんな風に、やりますとか、どんな、こと気をつけますとか、どんな技術がありますとか、そういうのをねこうやってました。はい、なんかまあ難しいですけどね、難しいですけど、こう聞いてさっぱり意味がわからないっていうのではなくて、でああこういうふうにがん検診やってるんだなっていうのはね、なんかまあ勉強になりましたね。まあ、それ勉強したからどうなのっていうところではあるんですけどね、まあ、私がねなんか誰かのがんを発見することはできないのでどうなのっては思うんですけど、まあ、勉強ってのは別にね、それ勉強したからどうなのっていうものでもないじゃないですかね、ない、そう言っていいのかな、わかんないですけどね。なんか勉強ってなんかそれをしてなんかこの進学がどうとか就職がどうとか仕事になんとかとか、まあそういうのは意味はあると思いますよ、あると思いますけど、なんか私的にはね、なんかそれはなんか主目的じゃないんじゃないかなと思うんですよね。はい、主目的じゃなくて勉強っていうのはこうすること自体に意味があると思うんで、なんでね、なんかまあいろいろね知見が広がってね良かったなっていうふうに思います。はい、まあそんなね1週間だったんですよ。はい、でまあね、来月からね、私の仕事ではまあ、営業時間をさらに拡大して、で、新しい従業員のね、名前優子さんというんですけど、優子さんと一緒に、早い時間担当してくれる優子さん、ね、遅い時間を担当する私という感じでね、まあ、そんな感じでやっていこうかなというふうに思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、まあね、お店の方もねこう新しいのがねこうどんどん始まっていくかなという感じでね、今日のなやラジオやっていきたいなと思うんですけど、今日が3月21日ですよ。321なので3210出発みたいな感じですよ、ね、ロケットが発射されるみたいな感じで ねロケットが発射するのね、ねランチとローンチとか言ったりしますけどね、ビジネスの世界でも言いますよね、ローンチって、まあ、発進とかね発射とかね、まあ、そういう意味なんですけどね、まあ、そんなね新しいね春に向けてねもう頑張っていきたいななんて思います。はい、まあ、春はねなんかね、なんか挑戦したりとかねするのにねちょうどいいですよね、いいかな。はい、去年もそうだったんですよね。去年の春は、ベルガモットのねを植える開拓地にね400本の苗木をみんなで植えるっていうのをやったので、でやって、でまあ新しい農場がこうスタートしたわけなんですけど、まあ、今年もね農家バーナヤでね新しいことが始まるなっていうので、まあ、まあ、私も楽しみですし、皆さんにもねぜひ楽しみにねしていただきたいと思います。 はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もナヤラジオやっていくんですけど、今日のテーマね、何にしようかなと思ったんですよね。今日何の日っていうね、あの見たんですけど、なんか今日何の日ってね、まああんまりなんかナヤラジオっぽいのがなかったんで、なんでね、今日はね、新しいね、農家バーナヤがね、こう取り組んでいくようなね、ことにこうちょっと近いね、まあ、それに関連することをね、お話ししようと思うんですけど、新しい農家バーナヤではね、ですね、あの営業時間がね、もう昼間から昼2時くらいから一応始める予定なんですよ。はい、来月ね、まあ、ちょっとはっきりね、発表はしてないんですけど、2時くらいから始める予定なので、コーヒーをねやりたいなっていうことを話してるんですね。はい、で新しい、スタッフのね、ゆうこさん、あのコーヒーのね勉強ねもう結構されてきた方なので、なのでね、スペシャルティーコーヒーっていうね、私もね今までねこう あんまり飲む機会がなかったっていうね、まあ、そういうものをね始めたいと思ってます。なので今日のテーマはねコーヒーでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですねコーヒーということでね、お話していきたいと思うんですけれども、はい、コーヒーね、ね、私ね、まあ、コーヒーね、まあ、ずっと好きだったんですよ。まあ今でももちろん好きなんですけどね。はい、でなんかまあコーヒーの好みはっていうのをね、なんか別になんかこうこういうコーヒーがいいよとかいうのもね、なんか別に なんかあるわけじゃなくて、まあ何でも好きだったんですよね。何でも好きでね、でね、まあスーパーとかで普通に売ってるようなね、そういうドリップコーヒーをいつもね毎朝飲んでるわけなんですよ。でまあお昼もね飲んだりとかしてずっと好きなんですけど、スペシャルティーコーヒーっていうね、私、今までほとんど飲んだことがなくて、で、新しいねスタッフのねゆうこさんがね、このスペシャルティーコーヒー始めましょうよって言ってね、で、ね手に入れてね、で入れてくれたんですよ。はい、そしたらねもうそれがねすごく美味しくてね、はい、なんでしょう、なんかコーヒーってね、まあ、私なんか、まあ好みね、あんまないって言ってましたけど、まあ、大体ね深入りのねコーヒー を飲んでたんですよ。はい、まあドリップコーヒーでね買うと、まあ、大体深入りが多いからですね、で感じでねたんですけど、浅入りのね豆のね、そしてねもうその豆もね、こだわったお店で、で産地からもう直接見て買い付けてますっていう、まあ、そういうものをね、を入れていただいてで飲んだんですけど、もう本当にね美味しくてね、なんかねこうなんかこう苦いね、こう苦さを味わうコーヒーっていうよりも、なんかでも香りとかね酸味とかね、まああとはね香りもねこう甘い香りのようなね、まあそういうね、まあいろいろなね、香りを楽しむっていうような、まあそういう感じのものだったんで、だからあ、なんでしょう、なんか香りを楽しむっていうのは果実酒とかとちょっと似てるかなと思いましたね。はい、でそういう感じだったんで、あのね、農家バー内に、ね、置くのにねすごいいいんじゃないんですかということで、ね、4月から始めようっていうふうに言ってるところです。はい、でまあナヤラジオでもねコーヒーをテーマにお話したことね、ありはしました。はい、ありはしたんですけど、なんかねもうその時よりもね、なんか私のコーヒーに対するイメージもね変わったんでね、もう一回お話しようかなっていうふうに思ったところです。はい、でそのねスペシャルティーコーヒーね、まあねってそもそも何なのって言ってね、私もねよく分かんなかったんですよ。スペシャルティーコーヒー美味しいものなんだろうっていうふうにね思ったんですけど、まあ美味しいものっていうのはね、まあ多分それは合ってるんでしょうけど、まあ美味しいものって、まあ、基準がないですよね。はい、基準がなくてね、こうね、なんか説明もね、まあ、ちょっとね大雑把すぎると思うんですけど、なんかねそこのねお店のねなんかこととかをこう見てたりとかするとすごいいろいろ分かってきたんですけど、なんかねもうちゃんと明確な定義があるみたいです。はい、でなんか全部読むとねすごい長くなるんですけれども、まずね、まあ、基準みたいなね、その豆がね、何でしょう、こう何が混ざって何の豆がこう混ざってるかっていうのが分からないとかいうのはダメで、こうちゃんと分かるようになっておかないといけないですね。はい、で、スペシャルティーコーヒー、その分かってるっていうだけじゃなくて、そのコーヒーがねこう生産からね、でそれから精製されてで流通されるというまでね、まあ、それがね全部がねちゃんとはっきりしているっていうね、まあ、そういうのも必要らしいです。で生産っていうのはねもうどういうことかっていうと、もう畑からということなんですよね。はい、なのでまあたびたびね、まあ、農家バーナヤでもね、お話しすることがあるんですけど、まあ、野菜で言ったらこう有機野菜とかそういうのにちょっと似てるかもしれません。はい、なので何でしょう、なんかそっちの方がねこうただ美味しいですよとかね安全ですよとか、なんかそういうのではなくて何でしょう、もう 産地 を直接感じられるっていうのはそういうものなんじゃないかなと思います。はい。で、自然環境 を尊重し、人道的な取り組みによって生産されることというふうにねあるんですけれども、まあ、確かにねあの自然環境を尊重しって、まあ、これもねあのどういう基準があるのかっていうのはわからないんですけど、多分昔はねコーヒー栽培ってねあれだったと思うんですね。プランテーションみたいなところで、なんでしょう、まあ、とにかくね森を切り開いてからね作りますみたいなねそういうところがあったかもしれないんですけど、まあ、多分それもねこう今変わってきてるのかなというふうに思います。はい。で、あとはねスペシャルティーコーヒーは標準的なコーヒーとは違って、品質に対してねこうしっかりね対価がねプレミアムが支払われて取引されることっていうそういうね役割があります。はい。そういうね基準があるそうです。はい。なのでなんかね、なんでしょう、今までねちょっと私がねあのナイラジオでもねちょっとお話したあの、まあ、有機野菜とかそういうのにね似てるんじゃないかなと、まあ、本当の意味でのね、有機野菜とかの考え方とあのコーヒースペシャルティーコーヒーはちょっと似てるなというふうに思います。はい。で私がねこのね、豆を仕入れるお店のねあの社長さんのね言葉でねこうすごくいいなと思ったのが、ゆうこさんがねこのコーヒー豆をね仕入れるときに缶コーヒーの話をしたらしいんですよね。はい。で缶コーヒーの話をしてでなんかあの缶コーヒーとはまあ結構違う感じですねみたいな、まあ、あの違いみたいなの のなんか話題の中でちょっと触れたみたいなんですけど、その時にそこの、ね、スペシャルティーコーヒー あの会社の社長さんがもうあれですよ、もうあの南米とかに、ね、もうしょっちゅう買い付けに行ったりするような人ですよ。はい。でその人がいやあの、ね、缶コーヒーも、ね、大事なコーヒーなんですよってそういうふうに言ったらしいんです。はい。で、あのなぜならっていうことで缶コーヒーだってあのたくさんの人が頑張って作った、ね、ものなんでみたいな感じでね、それもだからかあの私たちのコーヒーも大切ですけど缶コーヒーも大切なんですってそんな風に言ったらしいんですよね。でその言葉をねあの紹介してもらってでねなんかね私ねすごいねあの会ったことないですけどね会ったことないですけどなんか会ってみたいなって思ったんですよ。はい。でそうなんですよね。はい。まあ、というのも、まあ、ナイラジオでもね、まあ、さっきもねちょっと有機野菜のお話とかもしましたけど、まあ、有機野菜ってねあの地域の中で有機物を循環させていこうとかね、あと生産の現場をねに自分も入っていこうとかね、まあ、そういうねいろいろな思いからができた、考え方 でそれに対してね、まあ、やっぱりね、まあ、有機ジャスっていうね、まあ、そういう認証とかね、まあ、がもうちゃんと一応あるんですけれども、なんかほらね、もちろん有機野菜すごくいいですけど、なんかそれを仕事にやってる人ってなんか有機野菜の方が良くてその他のものが良くないとかそういうことは言わないですし、であとねこっちの方がねあの食べて安全でね他のはね安全じゃないんだとかそういうことはねあのプロの人たちはねあのあんまり言わないんですよ。あんまり言わないというか全然言わないんですよ本当に仕事にしてる人たちは。はい。だからなんかこう全然関係ない人がねなんかこっちが安全でこっちが安全じゃないとかね、まあ、そんな風にね言ったりとかしますけど、本当にねプロの人たちはねあの、まあ、有機野菜作る人もね、あと有機野菜じゃない普通の野菜作る人も普通にねなんかこうああって、うん、まあ、自分たちも頑張ってるけどね、あの人たちが作るのもいいよねっていうような、まあ、そんな感じでねこう普通にやってるんですね。はい。でまあそんな感じでやってますし、で、まあ、まあ私もね、まあ、あの農家バーナヤでもそうですけど、あの有機野菜はもちろんいいけど、まあ、そうじゃないものも もうもちろん同じくらい素晴らしいし、それぞれの良さがありますよねみたいなそんな話は、ね、してるんですよね。はい。それに似てるなというふうに思いました。はい。だからねなんかあの、まあ、私コーヒーにはあんまり携わってないです。はい。携わってないですけど、でもね携わってない周りの人がねなんかあの変てこりんな、ね、優劣をつけるとかじゃなくてねこう現場の人たちがね、今せっかくねこうしてね、尊重し合ってね、そして、いいものを作っていこう、価値あるものを作っていこうというふうに思っているので、私たちみたいな、直接関係ない人たちも、まあ、その考えをね尊重しながらやっていきたいなというふうに思います。はい。でもねスペシャルティーコーヒーはね本当に美味しいです。本当に美味しい。はい。で、まあやっぱりね、まあ、自分の中でも、ね、スペシャルなので、スペシャルね、こう毎日飲むっていうほどじゃなくてもいいかなと思います。なんか今日はちょっとね、あのコーヒーを飲もうかみたいなね、まあ、そういう感じでもねいいかなって思いますね。はい。まあ、それが多分ね、その、社長さんが言ってた缶コーヒーも大事なコーヒーって、 私たちのスペシャルティーコーヒーも大事なコーヒーみたいな、ね、まあ、そういうのだと思います。そういう考えだと思います、はい、私もその社長さんの、ね、考えをね、私もあの心の中に、ね、こうしっかり刻んでからねコーヒーいただきたいというふうに思っています。はい、で、まあ、この、ね、スペシャルティーコーヒーね、あの実際ねお店でもね何回か出したんですけどね、お客さんからの反応はねなんか結構いろいろだったんですけど、なんかねあのワインみたいっていうね、そんな風にね言う人がいました。はい、ワインみたいね。これはねでも私もね実際飲んでみてね、なんかそう同じこと思いましたよ。はい、でなんか飲んだ時ね思わずね私感想でねそう言ったんですよ。あ、なんかワインみたいですねって。はい、で香りを楽しんで、で、こう残りがっていう残りがっていう感じでいいんですかね、こう鼻から抜ける香りとかね、まあ、そういうのを楽しみながら飲むので、だからもう本当ねワインみたいという感じがしましたね。はい、ね、本当なんかコーヒーとはなんか違うっていう感じが、普段飲んでるコーヒーとは違うって感じがしましたね。はい、でちなみに私缶コーヒーはねこうあんまり飲む機会がないんですね。あんまり買わない、はい、ね、あんまり買わないんですけど、なんかね外仕事の時とかに、なんかこう、ね、こうふーってちょっと一息入れる時に、なんか差し入れでもらった缶コーヒーとかそういうのをねパキッて開けて飲むのは美味しいんですよ。はい、美味しいです。はい、なんかね、ね、そのね、カフェとかでね缶コーヒーが出されたら嫌だと思いますよ。はい、だけどねもう外仕事ねあれいいですよね。はい、なんかね、何でしたっけ、なんか何の缶コーヒーだったか忘れましたけどね、いろんなね仕事の現場でね、なんかコーヒーを飲んでねふーってやってるね、まあ、そういうテレビ CM ねなんかあるじゃないですか。はい、ね、宇宙人という設定のね人がこうあらゆる仕事の現場に行って、でね、仕事場で苦労しながらほっと一息缶コーヒーを飲みますっていうね、まあ、そういう CM もありますし、同じ会社かどうか知らないですけどね、なんかいろんな仕事現場で働く人を移して、そしてなんか世界は誰かの仕事でできているとか、そういうあれだったかなっていうのはありますけどね、なんかそんな感じで飲むコーヒーはね美味しいですし、であとね、まあ私もね、そのね、さっき言ったね、世界は誰かの仕事でできているってね、これね、このキャッチコピーね私好きですね。はい、ね、まあ、ナイラジオでもねいろいろねこう今までお話してきましたけど、なんか自分の根底にあるのがこれって感じがしますね。まあ、誰かの仕事のおかげでね、なんかいろいろできてるんでね、社会がね作られてね、ね、あ、世界が作られて、そしてね自分もねこうやって商売させていただくのはね、まあ、誰かの仕事ですもんね。はい、だからまあそういうね、仕事でね現場でね頑張る人を支えている缶コーヒーもすごいなと思いますよ、やっぱり。はい、ね、スペシャルティーコーヒー飲みたいけど、ね、外でこう飲めないじゃないですか、ねね、飲めないじゃないですか、ね、そういう時にねこうパキッと開けてね、そしてあリラックスできたって、よしまた頑張ろうって思える、ね、缶コーヒーはやっぱり、スペシャルティーコーヒーの会社の社長が言う通り大事なコーヒーだなと思いますね。はい、そうですね。はい、でまあそんな、ね、コーヒーでね、スペシャルティーコーヒーなんですけど、ね、お客さんからの声ね、ワインみたいというふうに言った人もいましたけど、あとね紅茶みたいって言った人がいたんですね。はい、紅茶みたいね、その人はね、まあこの1週間でねのうちに来てくれた方なんですけどね、ゆうこさんがねスペシャルティーコーヒーからですかというふうにね、おすすめした時に、ああ私コーヒーあんまり飲まないのよねって言って、紅茶派なのよねみたいな感じで言ってたんですよ。はい、でなんですけどお連れ様がね、あでも私飲んでみたいっていう風に言ってたので、お連れ様が飲むならじゃあ私もみたいな感じでねコーヒーを飲まれたわけなんですよ。スペシャルティーコーヒー飲まれたわけなんですけど、その方があれなんかこのコーヒーって紅茶みたいって言ってたんですよね。はい、面白いですよね。はい、でね、なんかそれ聞いて私もね、なんかね、あーなんかでもちょっとわかるなって、この香り酸味そして色もね真っ黒な感じじゃなくてね、もう赤い感じなんですよね。はい、でまあ、そんなね、赤い、なんかちょっとオレンジ色っぽい感じですかね。はい。うん、黒じゃないんですよ。はい。それもなんか、あれ、ね、なんか違いですよね。色も違うっていうね。はい。琥珀色した不思議な飲み物とかね。まあ、コーヒーの歌でこんな歌ありましたけどね。実際ね、コーヒーをね、普通のコーヒーをね、マグカップに入れてもね、ね、琥珀色じゃ全然ないですよね。黒い感じですけど、でもね、まあ、確かにね、なんか、ちょっと、なんか、色がある、ね、まあ、そんなね 色ですよ、はい、色があるって、はい、赤というかオレンジというかそんな感じの色ですよ、はい、綺麗です、はい、で、まあ、紅茶みたいというふうに言ってで、まあ、感じだったんですけど、なんかね私それ聞いてねなんか思い出したのがね、アメリカンコーヒーなんですよね、はい、アメリカンコーヒーで皆さんねアメリカンコーヒーってなんかあれですよね、なんかあの薄いコーヒーってね、まあ、そんな風にね思ってる人もいるかもしれないんですけど、薄いコーヒーではなくてね浅入りのコーヒーなんですよ、はい、浅入りコーヒーねあんまりね飲む機会ないかもしれないですけど、まあ、それをねアメリカンとかいう風に言ったりするんですけど、それなんでね言われたかというとね、アメリカ人が浅入りコーヒーを飲み始めたのが、まあ、きっかけなんですけど、うん、それはねあの紅茶に似せてねあの焙煎するようになったからっていうのがきっかけなんですよ、はい、だからね私ねその人がねこのコーヒーって紅茶みたいって言った時にねなんかちょっとねこうなんかこうおーってそれをね思い出してしまったんですよ、はい、でじゃあねなんでね紅茶に似せてねアメリカ人がねコーヒーを飲み始めたかっていうと、それはねアメリカ独立直前までねあの歴史を遡るわけなんですね、はい、アメリカ独立直前、正確には何年だったかな、はい、出てきました。1773年12月16日のことです。はい、1773年12月16日に、ね、マサチューセッツ州で何が起こったかっていうことなんですけど、はい、ね、ボストンで何が起こったかっていうと、あのね、当時のね、アメリカ人って言っていいんですかね、アメリカの人たちが、イギリスからね、からやってきたね、お茶を積んだね、船にね、こうみんなでね、こう、あのこう攻撃じゃないですけどね、こうみんなでねこう無理やり乗り込んで、そしてそこにね積んであったね、ね紅茶をねあの海にねもうポイポイ投げ捨ててしまうってね、そういうね事件が起こったんですよ。はい、でね紅茶ですよ、紅茶ね、紅茶は当時ねアメリカ人も飲んでたわけなんですよ。アメリカ人も飲んでたんですけど、じゃあそれなんでねそんなね紅茶をね海に投げ捨てるのってもったいないでしょっていうことなんですけど、まあ、これはねあの理由があってね、あのアメリカはね、まあ、当時ね独立前だったのでイギリス領です、ね、イギリスの、ね、あの領土だったんですよ、はい、で植民地だったんですね。でアメリカの人たちね、まあ、当然ね、まあ、そこでねこう普通に住んであの暮らしてるわけなんですけれども、あのイギリス領だったんでね、あのアメリカの偉い人たちもその名残でねお茶が大好きだったんです、紅茶が大好きだったんです。で紅茶をねこう飲んでたんですけど、紅茶はね結構ね高い税金がねかけられたんですよね。ね、税金ね、そのやっぱイギリスってねあの植民地支配でねあのかなりでもこう儲けてたんで、であの儲けるのがねやっぱりねイギリスうまかったんですね。税金を貸したり貿易をしたりっていう、まあ、そういうあの儲けシステムのうちの一つです、はい、でまあそんな感じでやってたんですけど、ね、あのアメリカね結構ね人数もいますよ、ね、結構人数もいて、でもねなんかあのこんなにね税金ばっかり取られてね嫌だなってね思うんですよ。まあそれは思いますよね、はい、で税金重いじゃないかっていうことだったんですけど、まあ、そんな感じでねこうあの税金を重税を課せられて、でアメリカ人ねそれ嫌だったので、なのでオランダからねあの紅茶を仕入れてアメリカの人たち飲んでたんですよ、はい、でしてたんですけど、ね、それねイギリスはねそれはねやっぱ嫌ですよ、はいね、イギリスから買いなさいよってね、税金ちゃんと払ってからイギリスから買いなさいよっていう風に、ね、言ってたんですけど、アメリカ人やっぱ嫌ですよね。そしたらねイギリスはねやっぱねこう強い軍事力があるので、なのでねあの軍事力を背景にね、もうねあのオランダからね入ってくる船をね、あの紅茶を積んでくる船をねこうボストン湾に入れないぞみたいなね、まあ、そういうことまでやったんですよ。でそれでねアメリカ人怒ってからね、もうなんでしょう、もうそんなね重税を課すなって言ったんですね。で怒った理由もう一つあってね、あのアメリカってねこうイギリスにねこう一生懸命ね、アメリカ当時のアメリカの人たちってイギリスにね、お金を税金をいっぱい払ってたのに、イギリスのね、議会には参加できないってね、イギリスのねあのもう国会って言ったらいいんですかね、そこにねアメリカからの代表が全然行かないって、まあ、こんなのねちょっと不公平じゃないかって、税金ばっかり取られてねあの政治には参加できないって不公平じゃないかって、っていうことでそれですごく怒って、あの紅茶をねこう投げ捨てるっていうね、そういう事件があったんですよ。それがねボストン茶会事件っていうんですけどね、はい、で、そうやってポイポイ投げ捨てたんですけど、その時にね言ってたのがね、代表なくして課税なしっていうね、ね、あのこれをね標語にねこうみんな言ってたんですよ、ねね、そんな風にね、でそれでねこうポイポイ投げ捨てたわけなんです。そして もうアメリカで、それをきっかけにね、アメリカ独立戦争が起こるんですよ。はい、でアメリカ独立戦争が起こって、そしてね、まあ、オランダとかをね味方につけたりとかしながらね、ついにねアメリカをねイギリスから独立するっていうのはもう皆さんご存知の通りなんですけど、まあそうやってね、独立するきっかけになったのがなんかお茶だったんですよね。ね、お茶だった。はい、でお茶で、まあ今日のテーマコーヒーなんで、まあお茶にね、話が移るのもあれなんですけど、あのでその結果その独立戦争を、独立戦争が しましたって、そのおっていう結果アメリカ人どうしたかっていうと、なんかねもうね紅茶はねもう嫌だって、ね、もうイギリス植民地じゃないんだからっていうことで、ね、もうみんな違うのを飲もうぜって言って、そして、コーヒーを飲むようになったんですよ。はい、それがね、でその結果アメリカはね世界で一番コーヒー豆を消費するっていう国になったんですけどね、まあ、それがね飲むようになった、そのきっかけが実は紅茶なんで、はい、だからねここ紅茶のおかげでね、コーヒーがあるみたいなね、まあ、それにねみたいな感じだと思います、私は。はいはい、でさっきのね朝入りの話になるんですけれども、はい、でもね当時のねアメリカ人ね紅茶がやっぱりね恋しかったんですよ。できれば紅茶が飲みたいということでね、で紅茶を飲むよ、紅茶を飲むのやめたけど紅茶の味 が忘れられなくて、紅茶に味が似てるような感じでするために浅入り焙煎のコーヒーを飲むようになったんです。はい、だからねそういう背景があったので、お客さんがねなんか紅茶みたいというふうに言った時に、このねボストン茶会事件をね私すごい思い出して、で思い出したんで、なんかそれでねなんかねこう一人でねなんかちょっと面白いななんて思ったんです。はい、でもなんかねこれも、はい、この話はねまあしなかったですけどね、はい、してもよかったのかな。はい、なんか話が長くなるじゃないですか、話が長くなってね、でねナヤラジオみたいになってしまうかもしれないんで、お店ではねなんか紅茶みたいですよねみたいな、まあそんなぐらいにとどめました。はい、まあでもねまあ、ノーカバーの間ではねたまにねこうやってねまあなんかこう、まあその会話の流れから言ったらこう会話の流れでこれ話してもいいかなみたいな時はこういうねなんか歴史の話をするようなこともあります。はい、まあそんな感じでやりますね。はい、でねまあコーヒーね今日もねまあヨーロッパでも、アメリカではねこうやってコーヒーが飲まれるようになりましたという話しましたけど、ヨーロッパでもねはまた全く別の理由でね、コーヒーが飲まれて、そしてこうでその後ヨーロッパで紅茶の方が広まったっていうね全く逆のことがね起こるようになったんですけど、次はお茶の話をしましょうかね。はい、なんかそこまで話してたら結構長くなるんですよ。はい、だからね次はねお茶の話をしようかなっていうふうに思います。次回のテーマねお茶ですね。はい、今決まりました。はい、いやさっきまでね決めてなかったんですよ。はい、さっきまで決めてなかったんですけど、なんか今日話せなかったなっていう感じだったんでお茶の話にしようかなと思います。はい、そうそうお茶でねもう一つねあるんですよね。そうね発表しないといけないことがあるんですよ。それがねまあ来週もうちょっと詳しく話すんですけど、クラフトビールね、ノーカバー内でねオリジナルのねのクラフトビールをね、作ってもらって、でそれでね出してるんですけど、それがねベルガモットを使ったねクラフトビールなんですけど、そこにね新しいねクラフトビールがねもう登場するんですよ。もう、放送があってる時には登場してるかもしれません。はい、それがね、長崎のね雲仙市の雲仙茶の和紅茶を使った、和紅茶と私たちのベルガモットを使った雲仙アールグレイのねクラフトビールがね登場するんで、よしもう来週のテーマもう絶対ねお茶で行くしかないですね。はい、ということで来週のテーマねお茶で行きたいと思います。はい、というわけでね、今日テーマコーヒーということで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内はノーカバー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.